発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さて、第2第4金曜のこの時間は発電マンの太陽光発電ラジオ講座。それでは発電マンこと岩堀義弘さんにまたいろいろ伺っていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
岩堀さん、
はい、
いろんな海外の方からも声がかかって、
はいはい、
まあエネルギーということに関して、はい、本当に世界的に同じ共通の悩みを抱えてるんだなっていうのが分かってきたこの頃ではありますが、ずっと飛んでトルコからも連絡が来たって何ですかこれ。
まあ、たまたまですね、私の知り合いの方からですね、トルコの方で、まあ、日本にこうビジネスで来てる方があって、その方から、まあトルコもやっぱりエネルギーが非常に少ないので、そういった再生可能エネルギー太陽光発電をですね普及させたいというようなことでですね、まあ、私の方に相談がちょっとありまして、まあ、そんな話もちょっと今させていただいてますね。はい、
トルコ自体のエネルギー政策っていうのは、はい、じゃあ今再生可能エネルギーの方向に向いてきてる。
そうですね、全体では、まあ、あそこ陸続きだもんですから、例えばスリランカなんかと違って、スリランカの話もありましたけど、スリランカなんかはもう本当に島国で、ですね閉ざされてるのであれなんですけど、トルコの場合にはやはり陸続きでロシアとかいろんなところからこう石油とか天然ガスとかいろいろこう導入できるということはあるんでしょうけれど、やはり自国のエネルギーがないという、やはりそこのリスクがあるので、そういう意味では、自国でエネルギーをなんとか確保したいと。そのためにはやはり再生可能エネルギーしかない。石油があそこ取れないですね、あんまりね。僕もあんまり知らなかったんですけど、なもんですから、まあ、やはり再生可能エネルギーということで、土地はいっぱいあるもんですから、太陽光発電をまあ普及させていきたいというようなニーズがやっぱあるみたいですね。
まあ、親日派で知られる国ですし、
そうですね、
日本もいろいろお世話になったりね、はい、した過去もありますから、ね、
はい、
なんかできることがあったらいいですね。
そうですね、できるか、まあ、僕らは日本という国はやはり太陽光発電、そういった再生可能エネルギーがまあ進んでる国なので、やはりこれから発展しようというような国からはいろんなやっぱ技術支援をお願いしたいとか、いろんな要望がやっぱありますね。
は
い、
それ言われたらトルコまで行くんですかね、岩堀さん。
ねえ、どうしましょうみたいな、まあ、ちょっと行かざるを得ないかなと思ってますけど、はい、ちょっと調べた感じでは日照時間も非常に長いですし、条件的には非常にいいかなと思ってますので。
花がいっぱいの国ですもんね。
そうなんですか。
はい、花が非常にその輸出品目であったりとかすることの一つで、
はい、あ、そうなんですか。はいはい、でもそれこそ本当ね、オスマントルコ帝国というのは昔は世界を制した国ですからね、はい、非常に歴史も長く、まあ、むしろ日本よりも、過去にはね、世界を制した国だと思いますけどね。だから非常に今、まあ、あんまり深くは知りませんけれど、人も真面目ですしね、技術もあってですね、まあ、割と付き合いやすい国だなっていうふうには感じましたけどね。は
い、なんかいい方向に行くといいですね、それもね。
そうですね、はいはい、まあ、まだまだやはり海外ですから、いろいろこう調査しなきゃいけない部分はあるんですけれど、
ちょっと心配なのが、
ま、はい、
発電マンのところではやはり丁寧にその後も付き合ってメンテナンスやクリーニングをしていくっていう、はいはいはいはい、トルコまでメンテナンスに行くのかって話ですよね。
まあ、それはね、こっちから直接行くのは難しいんでしょうから、やはり向こうにそういう技術者を育てていくっていうことが必要になってくると思いますね。
そうですね、はい、自国で全部多分やれるようにということを考えてるんでしょうからね。じゃあ来年度あたりはそういう始まりがあるんですか。
そうですね、来年度には、まあ、いろんなところからちょっとそういったオファーがあるかなと思ってますけどね。はい、
日本の国内だけで見ると太陽光事情というのは割と少し静かになってきたのかなと、
はい、まあ、
いうところはありますけど、
はいはい、まあ、いろんな業者が、まあ、技術的には、ね、いろいろ活性化してますし、まあ、まだまだ広がりを見せるのかなというのはあるんですけれど、ただ今度制度的にはですね、4月からガラッとちょっと変わる部分が あるので、
はい、
そこはちょっとまあ、皆さん今までつけた方も含めてちょっと注意が必要かなっていうところがありますので、ね、お知らせはしといた方がいいかなと思うんですけど、
何が変わるんでしょうか。
今までの再生可能エネルギー法っていうのをずっとここ4年間ぐらい、まあ、5年間かなやってきたんですけれど、これが来年度以降ちょっとかなり大幅に変わるということがありまして、でまあいろんなバイデンなんかも入札制度が導入されたりとか、いろんな部分変更があるんですね。で一般の方には関係する部分としては、実は今まで連携した方も
一般の家庭の屋根についてますよね。
一般の家庭の屋根についたり、あるいは、まあ、いわゆる低圧って50キロ未満の産業用の太陽光発電なんかアパートの屋根についてるとか、はい、そういったものを含めて今年の9月までに事業計画っていうのを出さなきゃいけないっていうようなことが今ちょっと言われてるんですね。
普通にでも使ってて一般家庭で事業って言われても難しいですよ
ね。でここの部分の詳細がまだ出てきてないので、うん、はっきりわからないんですけれど、まあ、多分簡単なチェックをしてこう報告をするような形だとは思うんですけど、
継続して自分のところで使っていって、はい、で太陽光発電しっかり発電しているようだったら、まあ、そういう書類を出したいということですね。
そうですね、まあ、こう、 うちの方でこういうふうに運用して使ってますよというようなことを報告するものだとは思うんですけれど、うん、またひな形がちょっと出てきてないので詳しいことは分かんないんですが、今年の9月までに出してくださいねと。
結構短いですね。
そうなんですよね、期間短くって、うん、で出さないとそれまでの認定を取り消しますみたいな文言まであるもんですから、うん、まあ、ちょっとそれだけ聞いちゃうと皆さんびっくりしちゃってね、今発電して使ってるのに取り消されちゃうのかみたいな。
善良な市民は驚きますよ。
そうだからそういうふうに思われちゃう方もあるかもしれないので、ちょっとおそらくそんなに大変な話ではないんですけれど、僕らも、まあ、はっきりその辺が分かってくればまたね皆さんにはご報告するんですけれど、とりあえずそんな形でですね、まず制度が大きく変わりますと。で今までの方もちょっとだけ多分作業しなきゃいけない可能性が出てくるので、
それ1回で済むんですかね。
多分1回で済むと思うんですけどね。
で新規にじゃ載せる方とか、はい、今新築しますとね、
はい、
もう太陽光発電ついてくるみたいなお家もあったりしますけど、そういう方もきっとそういう書類が必要になるってことですね。
基本的にはそういう人、新しくつける人が、まあ、そういうもの必要ですよということを歌ってるんですけど、うん、その中に実は、まあ、過去につけた人もそれを出してくださいというようなことが含まれてたもんですから、うん、
相当数ありますよね。
そうですね、非常にまあ、それ制度がガラッと変わって非常にちょっとややこしいのがちょこっと入ってくると、うん、いうことにはなりますね、
うん、はい、それ誰かに何か言われたりとか書類でも送られてこないと分かんないですよ ね。
そうですね、
こっちからはどこに行ったらいいかも分からないし、はい、
多分そういう書類がね送られてくるんじゃないかと思うんですよ、
うん、
で逆にだからそういう情報を全く知らずにいきなり書類が送られてきて、うんうん、びっくりしちゃうっていうと困るなと思ってね、はい、事前にちょっとそういう制度の変更がありますよということをね、ちょっと皆さんにお知らせしといた方がいいかなと思ったんで、
は
い、
そうですね、
はい、
太陽光発電を使ってますよという、じゃあお宅でも何かお知らせが来るかもしれないと、
は
い
は
い、
そうですね、
その時はぜひ焦らずに慌てずに、
そうですね、まあ、多分いろいろホームページとかそういうところを探せばね、細かい情報もあるでしょうし、まあ最悪分からなければうちの方に問い合わせいただければ、まあ、お答えはしますので。
発電マンの電話番号お願いします。
はい、054-273-2828 ですね。
273-2828、
はい、
はい、
まあ、もちろんまずはその施工してくださった会社さんっていうのは、うんうんうん、まあ、あると思いますので、そちらの方に詳しいことはね問い合わせしていただければきちっと答えてもらえるでしょうし、うん、でもしそういったところがもうなくなっちゃったとか分かんなくなっちゃったとかいう場合には、まあ、うちの方にご相談いただいても結構ですので。
なるほどね、
はい
はい、じゃあ何か分からないことがあったりした場合には、
はい、
発電マンに、
はい、
ね、また問いかけてみてください、
はい、
さあいよいよ来年度が始まりますよね。
はい、
そうですね、発電マンの来年度は、
どうなるんでしょういつも計画なしで動いてますけど、はい、まあでも本当にそれこそ海外も含め、あと、まあ、この間の PV エクスポ っていうか、まあ、再生可能エネルギーの展示会の中で、まあ、風力とかも僕見てきたんですけど、風力発電なんかも小型風力で面白いものが出てきたりとか、海外製のアイルランド製だとかベルギーだとか、いろんなところからの海外製の風力が入ってきたりとか、面白いですね。はい、広がりが出てきて、まあ、もちろん実は農業も今やってるもんですから面白いですね。
畑に風力つければね、
はい、あ、そうなんです、それもありなんですよ、はい、営農型の風力ってあるんですよ本当に、はい、なんですから今ちょっと御前崎の方で畑をですね、ちょっと一丁分近く、借りることになりまして、
またもや、
はい、まあ、そう何やってんでしょうね
では新年度もまたたくさんの話題でお送りしていきたいと思いますので、はい、ぜひ忘れずに聞いてみてくださいね、
はい、ありがとうございます。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。